武井泉の赴くままに。まずは一曲聴いていただきましょう。リブで渓谷。
変わり果てた無心の空から降りしきる雨、足を埋めてゆく逃げ惑う人の群れの中、落ちてく魂、本当は助けてと心から求めてる。頭に思い浮かぶ愛す人、会いたくて会いたくて会えなくて。湿った土に隠れる
お送りしたのはリブで渓谷でした。はい、改めましてこんにちは、武井泉です。この番組は毎回さまざまなゲストをお迎えし、僕武井泉の気持ちが赴くままに、感性の矢印が指し示すままに、時には楽しく、時には熱く、そして時には真面目にお送りする番組です。はい、ということで始まりました、武井泉の赴くままに第6回放送ということでね、4月も後半に差し掛かり、桜もそろそろ散り始める頃ですかね。こうなんて言うんでしょう、桜咲いてる時はとても華やかでね、綺麗なんですけど、こう散り際はなんであんなに切ないんですかね。だけれどその桜の花吹雪がとても美しくて、なんだろう、結構好きなんですよね、その桜が散っているあの感じ。こう桜がたくさん咲いてる中にこう身を落とし、桜吹雪の中に自分をこう置くっていうのはね、こうなかなか一人で勝手に哀愁を漂ってるみたいなそういう楽しみ方をして桜の季節は過ごしているわけですけれどもね、散った後の桜の絨毯なんかもね、あれも綺麗ですよね。結構好きです、この時期、暖かい時期好きですね。はい、ということで今日はね、早速ですけれどもゲストの方を呼び込んでみようかと思います。まずは前回に引き続き劇団クリエの大西エリサさん、エリサ。
はい、こんにちは。こんにちは。来ました。
今日もよろしくね。
はい、よろしくです。はい、
そしてもう一人、なんとスペシャルゲストをお呼びしております。劇団クリエ演出家大滝淳二さんです。
はい、どうもこんにちは。
こんにちは、
大滝淳二です。
はい、よろしくお願いします。
はい。
はい、ということで二人とも桜なんかは好きですか。
桜好きですね。
うん、
ね、
好きだよ。
やっぱり、うん、日本人だもんね。
うんうんうん、うん。
そう、あの散ってるところはどう、桜吹雪とか
桜ふぶふぶ吹雪の
ふぶふぶ吹
雪も大好きです ね、 ね、
あ、うん、うちね4月生まれなの、
まあ、あれそうだっけ、
そう、桜とかすごい好きだよ、
あ、じゃあよかったじゃん、さっきあげたね、桜餅のチロルチョコレート、
う
ん
うん、そうだね、桜違いだねそれまあうん、でも嬉しい嬉しい、ありがとうい
いね、桜、うん、桜、そう、実はうちの裏神社で桜なんかも咲いてたりして、
あ、
うん、
この時期結構ね、いいんですよ、鑑賞するのに、はい、
もう家から桜が見えるみたいな、
そう、そうなの、なかなかおつなもんなんですよ、
素晴らしい、
はい、ということで、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは武井泉の赴くままに、赴くままにスタートしていきます。この番組はインディアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2015開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ゲストコーナー。はい、というわけでオープニングに引き続き劇団クリエより大西エリサさん、そして劇団クリエ演出家の大滝淳二さんを迎えてゲストコーナーをお送りしていくわけですけれども、はい、まず冒頭ですけれども、うん、僕たち3人にとって思い出深い曲をちょっとねここで、うん、1曲かけたいと思います。お届けしたいと思います。曲名は劇団クリエオリジナルミュージカルゴンギツネ幻想よりいいことができたかな、これの2ボーカルバージョンになりますね。
スペシャルバージョン。
それではどうぞお聴きください。はい、はい、聞いていただきました。いいことができたかな2ボーカルバージョンでしたけれど、うんうん、これ2ボーカルなんで2ボーカルなのかですね、ということなんですけどもね、はい、前回ねちょっとエリさんが軽く触れたけども、うん、クリエはひたちなかとつくばに拠点があるということで、そうそう、去年かな5月に公演されたゴンギツネ、つくばでのゴン役エリサの声と、あれは12月
?11月
ですね、に公演されたひたちなかのクリエ、まあ、水戸で公演されたわけですけれども、はい、そこで主役のゴン役をやったエマ、うん、2ボーカルバージョン、
はい、夢の共演ですね。
なかなかねつくばとひたちなかで一緒にやることはないからね、
うん、はい、そうということで、ね、じゅんさんはねあれなんですよね、はい、ちょっとここで大滝淳二さん、まあ、いつもじゅんさんって呼んでるんでそのままいきますね、
はい、そのままじゃ
軽い紹介ですけれども、うん、高校3年生の時に劇団クリエ第4回公演に参加すると、はい、それ以来ずっとクリエの舞台に立ち続け、
はい、
その後多くの舞台に出演し2004年、ヘンゼルとグレーテル、これはあれですかね、本公演ではなく、
そうですね、訪問公演ですね、
訪問公演、
はい、訪問公演ですね、この時は施設に行ったりとか、うん、して、うん、公演をしてきたんですけれども、うんうん、
じゃあその時に初演出をしそうですね、ということですかね、
はいはい、
それ以来クリエのすべての作品を手掛けていると演出されているということで、はい、あれですね、聞くところによると、ええ、クリエ20年前今が38歳
なんですね。18歳の時に入ったので、うん、まあかれこれ20年前に始まったわけですね。
あれエリさんが今何歳だっけ。
うちは22です。
ほらエリさんが2歳の時から、
おそうだ、
そう、そうなるのか、そういう感じですよ。
ああ、なんかまた違った感覚で、
その頃から淳さんは芝居をし、
はい、
演出をその後やっていくわけですけれども、
はい、
どんな感じ、どんな感じっていうかあれかな、
演出をやるようになったいきさつとしては、うん、まあ、18歳でクリエを始めて、
はい、
まあ、年にクリエは1年に1本ミュージカルを作るっていう形で毎年ミュージカルを作ってきて、うん、まあ、役者として、うん、参加していたんですね、うん、で10年役者として出演して、うん、でその間ずっと 同じ演出の方が、まあ、東京で活動してる方が、はい、日立仲間で通ってくれて演出をしてくださっていたんですけれども、はい、まあ、ちょっと事情があって、演出を続けることが難しいっていう風になった時に、うん、じゃあ違う演出の人を外部からまた連れてくるか、うん、どうするかってなった時に、じゃあ自分たちで初心に戻って、うん、もともとクリエっていうのはまあ自分たちの手作りで始まったものなので、うん、じゃあ自分たちで、まあ、先生その演出の先生から学んだことも生かしながらやってみようということで、うん、まあ、長年役者をやってきたので、うん、じゃあ演出をしてみようっていう、うん、なので全然そういうことがなければ自分が演出をやるなんていうことは全く考えてなかったですね。
あ、そうなんですか。じゃあもう本当に役者として表現するのが好きで、
役者として表現することが好きで、もう役者をやってれば、うん、もう満足っていう。
そう、でもジュンさんあれですよね、結構ね役者としても舞台に立ったりすることも、そう演出をやりながら舞台に立つんです。ジュンさんはすごいんですよね。これはね、
役
者、そう、僕も役者をやってるわけで、いや、よくできよくやれてる、やってるなっていう、さすがやっぱりこれ20年の積み重ねなんだろうなと思って、
ありがとうございます
。いつもすごいなって思ってる
なので、他にもね演出をやりながらこう、うん、役者もやってる方はたくさんいると思うんですけれども、うん、やっぱり自分がこう役者に本当に役者になれるのは、うん、本当に本番が始まって、まあ、2回公演あるとしたら本当1回目はなんかもう全体と役者の自分と両方もいる形で、本当に最後の公演とかは本当に役者になりきれるみたいな部分はあるんですけど、
最後の最後に
最後の最後にやっと中も役者として、
そう、実はね、ラジオ聞いてる皆さん、僕もクリアの舞台に何度か上がりてるわけですよ。
前回の何なの。
ごめんね、
欠かせない存在ですからね。
その中、まあ、ありがとうございます。その中で純さんと共演していく中で、やっぱりその最後の公演は楽しんでるな。
最後の公演は、うん、また次回公演とか、うん、そういうのはありますけれども、うん、その作品自体はもう終わるので、うん、もうやり残すことはないというか、演出的には、うん、なので、うん、楽しんでやりますね、最後は。
それでさっきクリエはみんなが手作りで作っているっていうことだったじゃないですか、はい、旗揚げの、まあ、クリエという団体が誕生したきっかけみたいなものとか。
そうですね、うん、クリエのプロデューサーである上原久井先生が、はい、うんうん、まあ、クリエの音楽教室を、はい、やっていて、音楽教室自体も、普通にある音楽教室とはちょっと違って、うん、ミュージカル自体でのこう発表会をやっていたんですよね、はい、でそこで出演していた大学生のメンバーだったり集まっていたメンバーが自分たちで作ってみたいっていうのがあって、うん、そこからじゃあオリジナルのミュージカルをじゃあ一回やってみようって言って、うん、始まった。そうです。 その当時僕はちょっとまだいなかったので、うん、まあ、聞いた話ではあるんですけれども、はい、
そうクリエって、そうさっきもジュンさんの方から出たけれども、全部オリジナルで、
はいはいはい、
台本、脚本、衣装、あとは照明とかも全部ね、うん、オリジナルでやっていてね、そう、そのあたりもいつもすごいなと思って。
本当なんかゼロから
ゼロから
ですね、作るので、ね、
だから演出をするにあたってもやっぱりゼロからになると思うんで、こう役者から演出に転身したわけじゃないですか、
はい、
その中で、
はい
はい、まあ、ここは、まあ、大変というのもあれですけど、うんうん、自分なりにこだわった点とかこだわっている点とかがあればなっていう、ちょっと聞きたいなっていう、
はい、うん、演出するにあたってやっぱり作品ありきだと思っていて、うん、まず最初に、まあ、脚本がそのさっきの上原先生がまあ脚本を書いてくれるので、うんうん、まあ、その脚本を見てこの作品で何を伝えたいのかっていうのをすごく考えますね。で、うん、見に来た人がまあ見てよかったな、喜んでくれるもの、うん、あとはまあ参加したメンバーが、あ、今回クリアやってよかったな、出てよかったなってやっぱり思ってもらえるものにしたいなと思って演出をしていますね。
そう、いつも言ってますもんね、そういうジュンさんはね、
はい、
そう、毎回、まあ、あれですよね、ジュンさんだけでなく、そうダンスの先生だったり、みんなそういうスタンスできっとね稽古場で稽古に来てくれるので、子供も大人も、まああれですよね、こう舞台なんかやってない人からすると土日に集まって、例えば朝10時から夜9時まで稽古するとかっていうと考えられない、何してんのって話かもしれないけれど、本当クリエに関わってる人たちっていうのはその週末が楽しみで楽しみで仕方なくて集まってくるっていう、そのあたりはそう ね、ひとえにそうジュンさんはじめ、まあ、スタッフ陣の、うん、そのあたりの配慮があってかな、 あったからこそなのかなっていつも思ってて、
はいはいはい、なんかお芝居ってやっぱり人と人とのこう関わりなので、うん、やっぱりそこでこうお互いが楽しくいられる空気というか、うん、場作りっていうのはすごい大事だなと思っていて、うん、それもあってやっぱり小さい子は小学1年生からやっぱりいるので、うん、子供も大人も本当に、年齢は違うけれども役者としては同じフィールド同じ立場で楽しんで、うんうん、一緒に作れる雰囲気作りっていうのは一番大事にみんな多分スタッフ陣はしてるのかなと思いますね、
う
ん
う
ん、
うわ感じるな、
うん、本当、
まあ、というわけでまた後ほど、
はい、
そうですね、さ前回の放送で告知あったかと思うけれども、うん、親指姫について、
はい、
ちょっと一回 CM を置いてそこへ突入していきたいと思うんですけれども、はいはい、ゲストコーナーはこの辺で終わりにしていきたいと思います。
はい、
はい、
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様こんにちは、スケキヨです。スケキヨの今夜も雨でごめんなさい。この番組はソングライタースケキヨが多彩なゲストとお送りするトーク番組です。長めのフリートークあり、お便り紹介のコーナーでは視聴者の皆様からの質問に答えたり答えなかったり、スケキヨの今夜も雨でごめんなさい、ぜひお聞きください。
自由時間のコーナー、はい、ということでこの時間は僕の感性の矢印が指し示すままに自由気ままに話していきたいというコーナーです。ですが今回は、5月に公演を控えた劇団クリエの公演直前スペシャルとして、劇団クリエ
素晴らしいですね、
にちょっとスポットを当てて進めていこうかなと思います、はい、というわけで、ゲストコーナーに引き続き、エリサとジュンさんにはこのコーナーもお付き合いをいただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。はい、というわけで、前回エリサが告知してくれたように、うん、5月5日に劇団クリエオリジナルミュージカル親指姫が公演されるわけですけれども、
はい、
まずあれですよね、うん、劇団クリエは、ゲストコーナーでも触れたように、はい、オリジナルミュージカルをやっている、
はい、
ということなんですけれども、
はい、
前回のゴンギツネに引き続き、はい、原作があるということで、
はい、
なぜ、
そうですね、クリエは、まあ、20年以上やっていて、うん、さっきの訪問公演では別ですけれども、うん、ホールでやる本公演に関しては、うん、まあ、原作もすべてオリジナルで今までやってきたわけなんですけれども、うん、まあ、去年のゴンギツネの時は、うん、次の作品、何をやろうか、うん、埴輪ロマンという20周年の、まあ、ひたちなかの、
やりましたね、
はい、埴輪を題材にした作品をやったんですね、それは、まあ、埴輪を元にして作った、作品なんですが、うん、そういうものを何かあるものをこう、うん、参考にしながら、話を作るっていうのはやっぱり今までにない充実感があったわけですね、うん、歴史を調べたりとか、
演出家として、
そうですね、演出家としてものすごい充実した作品でもありましたし、うん、役者も子供たちもいろんなひたちなかの歴史について調べたりとか、うん、はい、あとはみんなでも古墳を見に行ったり、埴輪、うん、を実際に作ってみたりとか、
はい、
そういう体験を通してミュージカルの一つの作品に昇華できたなっていう、今までにない手応えがあったんですね、はい、それをやった時に何か自分たちの土地に関するもの、もしくは自分たちが生まれ育った、まあ、日本に関するもの、うんうん、自分たちの、まあ、アイデンティティというか、うん、それを海外に出しても誇れるようなものをやっぱりミュージカルでできたらいいなという思いがあったんですね、うんうん、その時に、まあ、たまたまある人がちょっとゴンギツネの話をしていて、うん、まあ、小学校の時に前習うと思うんですけれども、はい、そのゴンギツネの結末が、まあ、最後銃で撃たれてしまってっていうところで、うんうん、本当はそのゴンギツネが嬉しくなりましたという、
そうですね、国語の教科書なんかではうなずきましたでし
たっけ、うなずきましたっていう、ね、うん、ところなんですが、で、まあ、ゴンはどういう気持ちだったのかなとか、そういうところが、うん、まあ、研究というか、うん、まあ、授業の中のこう、うん、話になってくるとは思うんですが、うん、そうですね、まあ、実はもともとは嬉しくなりましたという下りがあったということで、
原文ではですね、
原文ですね、
新見南吉さんという作者が書いた原文の中では、ゴンギツネは嬉しくなりましたで締めくくられているということですもんね、
はいはい、その時も、そうなのかということで、うんうん、まあ、 上原先生も、まあ、今月ねの朝とというか愛知県まで行って、まあ、新見南紀氏のね、の記念館というか見て、そしたら、まあ、自筆の新見南紀氏が書いた嬉しくなりましたっていう、展示もあって、じゃあ作品にしようということで、まあ、去年の今月ねがあったわけなんですが、あの舞台美術も、筑波に住んでらっしゃる佐藤学さんに、まあ、美術をやっていただいたりとか、まあ、日本画のね、舞台美術だったりとかしてすごく、いい内容になったと思うんですね。でそこからじゃあ原作のあるミュージカルに、まあ、初めて挑戦して、じゃあもう一本ちょっと同じような形でできたらいいかなと思いまして、で新見南吉は日本のアンデルセンになりたかった、
はい、そこでつながるわけですね。親指姫はアンデルセン原作ということで、
あ、まあ、そうですね、
はいはいはい、
そうですね。でアンデルセンの中で、まあ、上原先生が、まあ、飾る作品を読んでいて、はい、一番ミュージカルにしやすいもの、まあ、今いるメンバーでできそうなものっていうのも含めて、はい、まあ、親指姫を選んでというところですね。
意外と親指姫ってあれですよね、タイトルは聞いたことはあるけれど、
はい、
どんな話っ
ていう感じ、
意外に知らないんで、はい、ちょっと軽く、はいはいはい、まあ、僕たち台本も読んでるので、なんとなくは知ってると思うんですけれども、軽くあらすじなんかは、
そうですね、
ちょっと話してみて、
子供が欲しいという女の人がいて、はい、魔法使いのおばあさんのところに行きます、
はい、
そして私、はい、子供が欲しいんです、というと魔法使いのおばあさんがこの麦の粒をくれるんですね、はい、その麦を、巻くとチューリップが出てきて、優しくキスをするとチューリップの花が開き、そこの中に親指くらいの女の子がいるという、まあ、そういうところから始まるんですけれども、はい、まあ、幸せに暮らしていた親指姫なんですが、まあ、ある日カエルが来てですね、親指姫をさらってしまう、はい、というところで
そこから始まり、いろいろなものと出会い、
そうです ね、出会い、悩み、苦しみ、ね、
まああれですよね、その、まあ、カエルにさらわれたりコガネムシにさらわれたり、
そうです
ね、地下にいるネズミさんに会ったりモグラさんに会ったり、ツバメさんに南の国に連れて行ってもらい、
はい、
で最終的にはそこで王子様と出会い結婚するという、はい、まあ、ハッピーエンドではあるんですけれどもね。
そうですね、
でも切ない恋の話だよね。
そうそう、切ない、どの辺が、
なんかあれ、なんか片思いみたいなのが多くて、
そう、俺から言わせると親指姫モテモテやんっていう、
あ確かに確かに、いろんなね、だいぶ登場人物に、そう、
みんなからモテて、
はいはいはい、ね、なんかアンデルセン自身のやっぱり人となりもこの作品の中で、重ね合わせながら同時進行で描けたらいいかなと思っていて、アンデルセン自身がやっぱりこう容姿がねあまり良くなかったりとかする部分もあって、役者志望したけれども役者になれずに、まあ作家に最終的になったり、あとは愛する女性がたくさんいたんだけれども最後までこう結ばれなかったという、
そうなんですよ、切なすぎる、
そういう思いがね、親指姫にも込められてるんじゃないかというのは、
きっとね、だいたい親指姫に出てくるいわゆる男性役ですか、はいはいはい、破れるんですよ ね最後に成就するのが花の国の王子様だけっていうね、
いう、
そう、そんな中僕もねモグラ役として出してもらうわけですけれども、なかなかハードなわけですよ、結婚式にお嫁さんがいなくなるという、
あ確かに確かに、
こういう役をやるという、中でもそう、ツバメさんなんかも出てきて、
そうですね、ツバメも、まあ、ある意味出ました、
ツバメは
失礼してしまうというか、まあ、今はこうネタバレみたいな感じにはなっていますが、まあ、絵本とかね、
絵本見てもらえると
ね、見ると一通りこういうストーリーはあるので知ってる人も多いとは思うんですが、そうですね、まあ、そこをこうミュージカルならではの舞台ならでは の、あの絵本だったり、文章だけでは表現できないものに、
音楽とか、
そう、音楽、ね、もうこの音楽が前回の今月でも、
そう、
ね、冒頭というか途中かかったテーマソングもそうですけれど も、もう金倉直樹さんが、
そう、今月でに引き続き全ての音楽を手掛けてくれるということで、
はい、
しかも生演奏で、ね、
生演奏付き、
はい、してくれるので、
もうね僕らはね稽古場で全部ほぼ全部聴いてるので、だんだんね、どんな曲が上がってきてるのか分かるんですけども、本当華やかな曲もあり、
はい、今回あの、まあ、かねちゃん、まあ、かね、かねちゃんもあの新しい、本当に自分の中でもこう新しい曲作りにチャレンジをしてくれていて、それがすごいいいなって思って稽古してますね、
本当かねちゃんの曲は言葉を大切にしてくれてね、俺ら役者も歌いやすかったりしてね、いいかなっていう感じで思ってるんですけど、
当にこう台本の言葉の中にあるフレーズだったり思いをすごく大事にして曲にしてくれてるなっていうのはこちらもものすごい感じるので、
はい、そういう金倉さんの音楽も満載に聴ける、劇団クリエオリジナルミュージカル親指姫、5月に公演が迫っているということですけれども、
はい、
はい、まあフリートーク自由時間のコーナーそろそろお時間となってきたので、うん、この辺りで締めさせてもらおうかと思います、
はい、
ちょっともうちょっと時間が欲しかったですね魅力伝わったかな、うん、はい、ということで以上自由時間のコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルプレゼンス 4UMDC。
ミュージックゼロチャンネルリスナーの皆様こんにちは、坪松俊明です。ミュージックゼロチャンネルプレゼンス 4UMDC。 この番組は日常の中に音楽をということでリスナーの皆様に向けてまだ見ぬインディーズミュージシャンの中からあなたにぴったりな一曲をお送りするミュージックゼロチャンネル待望の音楽番組です。毎回一つのテーマを掲げ、そのテーマにぴったりな一曲を私、坪松俊明がセレクトさせていただきます。リスナーの皆様だけではなくインディーズミュージシャンの皆様にも聞き逃せない内容となっております。 Please my own me listen to the last。 ぜひお聞きください。
はい、ということでエンディングです。早いものでエンディングですね。はい、ではこの時間を利用してお二人から告知などをどうぞしていただきたいんですけれども、
はい、はい、ありがとうございます。先ほどの話でもありましたように5月の5日に、はい、劇団クリエつくばの公演があります、
はい、
劇団クリエつくば第6回公演オリジナルミュージカル親指姫、5月5日の火曜日、子供の日ですね、
はい、おー、
はい、で次の日もお休みなのでぜひもご家族でゆっくり来ていただけたらと思います。時間の方が、午後の2時からと、はい、5時半からと、
はい
はい、2回公演になっています、
はい、
場所はつくばのカピオホールですね、
はい
はい、こちらでやってます。チケットは一般が2200円、高校生が1800円、3歳から中学生が1300円、当日だと500円増しになってしまうので、
はい、
ぜひあのチケットを事前に買って、
ね、早めにゲットして
早めにゲットして、
行きたいですね、
はい、前回もあの同じように2回公演やったんですが、うん、1回目のチケットは売り切れ、
そうですよね、という完売
おかげさまでしましたので、はい、ぜひチケットを
早めに、
はい、早めに、
うん、お取りください、
はい
はい、あとは劇団のホームページなんかもあるんだよね。
そうですね、検索して劇団クリエで検索してもらえばホームページも出てきますし、
はい、
あとはフェイスブックのページも出てきます。とツイッターもやってるので劇団クリエつくばで検索してください、
はい、チケットの取り扱いなんかもあのホームページの方検索してもらえれば、うん、そこで一通り出るのかな、
はい、
とね、
そうですね、
はい、ブログもあるしそのあたりも、ブログには劇団の稽古の進捗状況なんかもね載ったりするので、
まあ、多分ね、はい、Facebook ページの方が一番いいかな。
更新細かく更新
載せてるので、
そのあたりも、はい、劇団の活動どういうことをやってるのかなとか興味ある人もいると思うんでね、チェックしてもらえると
ぜひぜひ
より僕たちの劇団クリエの活動が分かってくるんではないかなと思います。
はい、
はい、はい、それではお二人、はい、最後にお別れの挨拶があるので、はい、ご一緒にお願いします。
はい、はい、
いきますよ、うん、それでは皆さん
さようなら。
この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。